も
どうも
ポッドキャスト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などわきあいと話しています。近江山です。
宮本です。
高川です。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ゲストの、イクさんです。
はい、です。
よろしくお願いします。
よいしょ。
ヘピさん。
はい、
ヘピさん。
はい、
でも修行中が言えないですね。
修行中、
おじさん、修行中だったじゃん。
写真賞の
修行中、はい、
そうですね。ちょっと練習します。
修行中をします。
ということで、先週から続いております、ラジオ時的、シネマランキング2019ということで、はい、今回は、私のベスト、去年見た映画のベスト3をちょっとご紹介したいと思います。
はい、
で早速、第3位、はい、第3位は、これ、はい、天気の子。
おー、
これは大作でしたね。
はい、見ました。
すいません。
おっと。じゃあまずちょっとイメージということで、ちょっと予告編をね、ちょっと見ていただきましょうか。
は
い、
こっから先全部予告編付き。
予告編付きで。
はい。
はい。
はい。ということで、ちょっと予告編いただきましたけども。
はい。
いやー、なんかね、もうこの予告編見たけど、ちょっとぐっと見た時のことを思い出したというか。ぐっときちゃう感じなんですけど、今ちょうどね、アメリカで、
はい、
公開が始まってて、
うん、
すごいヒットしてるらしいですね。ちょうどこの間ね、昨年末にエピさんと一緒にスター・ウォーズ見に行ってきたんですけど、
はいはい、
そのスター・ウォーズをもう抜いて、やってるという、興行収入が140億、まあ、現時点2020年1月で、でもうロッテントマトで90、まあ、ロッテントマトって、まあ、アメリカの前一番もう、まあ、メジャーな映画評価サイトみたいなのあるんだけど、
はい、
まあ、そこで 93% の高評価。
へ
ー。で、僕それすぐ2位で、もうすでにアメリカで5億円以上のアリブレイクを上げてるという、ワンダヒットしてるという感じですね。君の名はって見ました？
見た。
お、大好きやで。
大好き。その昔映画ランキングでやってた時には確か言った
よ。君の名はみんな見てないです
か？あ、DVD で
見ました。
はい。
あ、
なんか俺の勝手な印象だけど、うん、その君の名はすごい好きだったけど、2作目じゃないけど、正確に言うと、うん、もっと前からやってるけど、うん、この天気の子はなんかすごい近い感じなのかなと思って、その CM 見ててね。
お、
だからあんまり同じような話だったら別に見なくてもいいやって言って見てない。
いや、つまり君の名前と同じような、まあ、2番煎じみたいな話かなっていう感じの。ああ、なるほどね。
っていう印象を見てないけど、勝手に抱いて、
おお、
君の名はだって俺、号泣したの。
2回ぐらい行ったんでしょ。
1回行った。もう本当感動して。
なんか、パンフレットもすごい買ってたんだから、
ね。買ってましたよ。で、嫁に力説して見せたら、はぁって言われた。見終わった後に、はって
でもね、俺もなんかね、奥さんに見せてね、そんな同じような、うん、ちょっと
反応すげー薄いリアクションでびっくりしてる。
まあ人も結構いろんな人を分けるのもかもしれないけど、まあ、うん、そういう意味で言うと天気の子も結構、まあ、そういう意味では同じような感じなんですよね。うん、あのね、君の名はと、うん、なんかちょっと正反対みたいなテーマの映画で、それが俺はすごい面白かったんですよね。うん、これね、これさっきのほら、このサインマットマンとかジョーカーとかもあるけど、結構この映画の中で書かれてその貧困問題みたいなのが結構この映画の中でずっとあって、うん、この主人公の子たちが、この女の子とこの男の子が、まあ、高校生だけど、これ高校生って言ってるけど実際は中学生で、だけど弟と2人で暮らしてて、でもう働かなきゃいけないからって高校生と偽ってアルバイトをして、ご寄付金生活をしてるっていう女の子と、あと家出してきたこの男の子が、この女の子がね、なんかね、巫女さんみたいな能力を持ってて、
はい、
こうずっと東京で雨が降ってるわけ、
うん、で
だけど願ったら晴れ、そのスポットライト部分だけ晴れができるっていう能力、ちょっと晴れにできるっていう、
ちょっと超能力的な力がある、
伊沢さん、俺天気の子を今の話を聞いてた結果、今日夜見たいと思うかもしれないから、革新的なことは伏せてく
る。マジっすか。お
ぉー、いや、なんか、いるかもしれないって思ったら、急に怖くなった。
どうしたらいいんだよ。
天気が変わってった。自分の中の。
なるほど。どうしようかな。これ、革新部分にどんどん迫ってくるの、これだ。
まあ、そこら辺は、まあ、トークの力で
イサム
さん
に
うまいこと
かわ
してい
く。なるほど。お願いします。
まあ、要は、なんていうかな、君の名はってさ、うん、要は、みんなの力で絆を深め合って、大災害に立ち向かうっていう映画だと
思う。うん。
簡単に言うと。
うん。
の真逆。
起きた時、
うん、そうね。そうそうそうそう。その、まあ、見た人はわかるけど、うん、まあ、その大災害が、来る。でもそれを知ってる主人公たちがみんなと力を合わせてこの災害を止めるっていう映画だったわけだね、
うん、
で、これはそれの本当なんか真逆のストーリーラインを歩いているのが、そもそも大災害がすでに東京に起きていると、
はい、
ね、で、それを止められるのはその針にできる主人公たちになんで、
うん、
で、世間はこの子たちにその何ていうかこうその雨を止めろみたいな感じですごい抑圧をしてくるんだけど、でもそれをすることによってこの女の子がだんだんその巫女さんみたいに人柱みたいになって、どんどん人がなんか体が消えてっちゃうっていう、
その特殊な能力を使えば使うほど
消
えてっちゃう。
そうだから、それをこの主人公が守っていくみたいな立て付けになってる。だからこう君の名はと真逆のこう、
う
ん、どんどん世界がどんどん敵になっていくっていう話になってるんだよね、
うん
うん、で、まあこれがまあ要は何かって言ったら、これ監督自身も言ってるんだけど、まあ、今要はその若者がすごく貧困になってて、うん、まあ、そういうような境遇みたいなものを天気っていうそのなんかモチーフを使ってこういうある意味表現したみたいなところがあったりしてて、まあ、それがこうすごいこう君の名はであれだけヒットしたテーマを僕らは何かこうその受け取ったアンカーを何か消化して伝えなきゃいけないんだっていうところで作ったって言ってて、それはすごいこれ見ててああと思って、そのすごいね、東京が描かれる、なんかこの映画の中でこの
風景場面として、
そう、新宿とか池袋とかよく見たところとかが、うん、まあ、よくもう僕らが本当あの20代さっきあの牛丼太郎じゃないけど、あの時とかによく行ってたようなあの風景とかがもうすごいリアルにこう情景で出てるわけ、
はいはい、
で、一番ミートなのが田端っていうと、そう、田端に主人公たちがすごい貧乏アパートで住んでるっていう設定になってるわけよ、うん、で、まあ、これどうすんだこれな、最終的な物語の核心のところがテーマに触れたんだけど、これタカさんに推しがねえな
話しづらい
話しないけど、まあ要はなんていうかな、まあ、天候問題とかで、まあ、要はこういう大災害に見舞われるわけなんだけど、まあでもそれでもまあまあなんかな、まあ、昔から続いてることだよねみたいな話のことが、まあ、語られるんだけど、まあ、でもそれでさ、要はまあなんつうの、今のほら地球温暖化問題とかじゃないけどさ、あれも要はもうなんつうかな、産業革命の頃とかはもう今から暑かったみたいなことも話もあるわけじゃん。だからその、まあ、実際その天候問題とかもどういうふうになるか分かんないし、今みたいなこととかも昔からあったっていうこともあるわけで、まあ、そういうことの環境問題とか、あとその若者の意識とか、今の若者がどう感じるのかみたいなのがすごくリアルに、しかもアニメで描かれてるっていうのがこう、まあ、すごい、ああ面白かったな。だからそういう意味で言うと、俺はだから天気の方の方が結構好きかな
っ
ていう感じですかね、う
ん、見ます、
はい見てください。
なんか映画入ってる会社のさ、
うん、
まあ、我々ほら映画見に行ってないじゃん、はい、ほとんどだプレゼン受けてる感じでしたねで、その自分のところで流しますよかった、流します。
今ふわふわしながらこうなんかふわっとした感じでちょっと話しましたけど、
ありがとうございました。
まあおすすめですよっていう3位になりますね。
わかりました、
はい、じゃあ次は第2位、はい、第2位いきます。第2位はこれですね、はい、家族を思うとき、
はい、タイトルからして伊沢山さん好きそうな大好物なタイトル
ですか、ね、伊沢山さんが家族ものに弱いっていう、
もう ちょっと前もさっき家系図の話してたからね、
うん、そうだね、
ハンバーグの家系図を作ったよ。
基本的にその子宮で感じられるような映画はもう伊沢山さん大好物で大号泣っていうイメージがあって、まさに、ね、
そんなまさに堅牢地。
でも伊沢さん、この家族を思う時っていう日本語だけを40分見たら泣き始めます。だんだんこういろんな少しずつ微妙な振動が大きくなっていく。ある時結果にドーン。
もともとね家族ものに僕が弱いのはあるんですけど、はい、まあ、でもただこれね、これ見るとすごいなんかヒューマニスティックなドラマかなと思うんですけど、まあ、ちょっと予告で見てもらいましょうかまずね、はい。はい、ということで、まあ、一見するとちょっと何の映画か
分
かりづらいところがあると思うんですけども、これイギリスの巨匠でケン・ロージさんっていうね、映画監督がいるんですけど、
はい、
もう要は80過ぎですよね、あれじゃない
ね。そうですね、結構出
る。まあ、もうちょっと往年の巨匠中の巨匠みたいな人で、はい、で、まあ、この前の監督としては、私はダニエル・ブレイクって映画なんだけど、
はい、
まあ、それでカンヌのパルムドール、
はい、
とでてかもうカンヌパルムドールじゃ何回か撮ってますよね。
これも去年のパル
ムドール。あ、これも撮りましたよ。
あれっていうか、そうですね、去年ですね。
あ、はい、そうかそうか。あ、これ、あ、それこれでありましたもんね、
はい、
そうそう、まあ、っていう感じの、まあ、すごい人で、はい、なんかな、イギリスの労働問題みたいなのを毎回テーマにずっと、まあ、一生の命題みたいな感じでずっと撮り続けたり撮られると、はい、で、これね、現代がソーリー・ウィー・ミスというっていうタイトルだっけ。これ何かって言ったら、これ不在表に書いたら文言なんで、これ、
はい、
Amazon とか使うよ、ね、
使う
よ、ね、で不在表入ってるじゃないですか、うん、でその時に、すいません、ご不在でしたっていうの、これ英語で言うと、そのソーリーウィミスってい う、
はい、
書いてるだけ、うん、で、このね、お父さんがいるんだけど、
うん、
このお父さんが、なんかリーマンショックの不景気で、うん、この家を失っちゃって、
うん、
で、なんとか、で、家族立て直せようと思って宅配ドライバーの仕事をやり始めるんですよ、
はい、
で、そしたらイギリスの宅配ドライバーって問題なんか雇用形態がなんか日本のコンビニの店長みたいなやつで完全自営業みたいな、
うん、
完全っていうかなんか
フランチャイズっぽい。要は雇用契約あるわけじゃなくて業務委託契約があって、
そうそうそう、
個人事業主としてやれと、ウーバーイーツとかFC オーナーみたいなね、
そうそうそうそう、うん、で社員として
看板だけ貸す、
看板だけ貸す、
そう、看板だけ貸すって。でこれになってどうなるかというと、まずその車がないわけじゃないですか、
はい、
で奥さんが訪問の介護ワーカーの仕事をしてんだけど、でそれで車を使ってたんだけど、その車を売ってそのお金でお父さんが車をこの買って、で宅配の仕事を始めて、
ああ、
でもうやり始めたら1日になんかね100個配れとか言われるわけ、
うん、
宅配したよ、
はい、
でっていう感じでやり始めるんだけど、で初めになんか同僚から俺これ持ってけってことで紙瓶渡されて、
うん、
もうこれでやるんだよってことで、お前バカ言ってんじゃねえかと思ったら、実際それも紙瓶でやんなきゃやんないぐらい、ものすごいこう
トイレに行くほどの時間が取れないと。
そうそうそうそう、はい、で、もう1週間に7日働いてて、しかも働きないからも GPS で全部トラッキングされて休む暇がないみたいな感じで、うん、まあ、しかもその個人事業主だから全部持ち出しとかも全部自分の感じになるじゃん。だからどんどん家計も削られていくみたいな感じになって、で要は働けば働く分だけ、まあ、身も削られていくんだけど借金も増えていくみたいな、でしかも休んだら制裁金を取られるみたいな感じになって、でもでそう家族のためにお金を貯めようと思ったらどんどん家族が崩壊していくみたいな感じになって、話なんで、
はいはい、
まあ、見ててめちゃめちゃ辛いなっていう感じなんですけど、で、まあ、これ実際のアメリカにあるいはイギリスであった事件かなんかをモチーフにしてるんだけどさ、
うん、
まあ、これ要はなんていうかな、今はそのよく、まあ、ウーバーイーツとかで言うのはギグエコノミーって言うんだっけっていう、そういうなんか個人事業委託契約みたいな、
うん、
あの世界中で広がってる雇用契約のことを、うん、まあ、この監督は問題にしてるんだけど、
うん、
日本だとさ、コンビニのさ、はい、経営者なんかが俺最近24時間やめるやめないとか、
うん、
でまさに問題、
う
ん、
そうですね、
相当の同じ感じじゃん、
はい、
でこれさ、この映画見て思い出したのが、
うん、
高校のさ2年生の時にさ、
うん、
親父がね、 なんかいきなりね、会社辞めてコンビニやりたいって言い始めたのが、
はいはい、
男があってさ、うん、その時にさ、ってこうやってさ、もう家族全員で判定してやめろって言って止めた覚えがあったんだけど、うん、俺今、あの時は、なんかね、親父がね、早期退職して、そのお金で、その要は、これから老人が増えていくから、うん、その会、その要は、その時に MPM かなんかに手出そうとしてて、
はい、
MPM っていう宅配かなんかやってたんだよ。だからその宅配 あのコンビニやりながら宅配の仕事もやってそういう地域に貢献したいんだみたいなことをなんか親父が言ってたんだけど、でももし、まあ、MPM 自体いいもんなくなっちゃったじゃんし、もしそれで人事業主やってたらもううちの家崩壊してたのかっていうことなんかこうさ、うん、ことをちょっとまあも思い出したりしたのとさ、
うん、
まああと実際その要は家の周りとかで最近そのメルカリやってるんですよ。あのでメルカリって基本的にコンビニ荷物を出してるわけ、うん、でコンビニ でお願いしますって言ってで、まあ、深夜に注文来る時もあるから、まあ、ちょっと早めに出した方がねあの評価がいいってのもあるからちょっとあの、まあ、今すぐ出せるなら行こうかって思って深夜の1時とかにさ行くわけよ、
うん、
そしたらさおばあちゃんが出てくるんだよなんか、
うん、
それ要は家族経営で人が足りないから、うん、その家のおばあちゃんとかが多分出てる、
うん、
感じなんで、うん、まさになんかもう本当家族総出で、まあ、この映画の中なんかでももうお父さんだけで人が足りないから小学生の娘がなんか座席に座ってその不在票を今度回って入れる場面とかさっき横絵とかだったけど、うん、こんな感じになってって、うん、もうどんどんどんどんその雇用に家族が崩壊されていくみたいな感じの感じなんです、
うん、
もう凄まじいなっていうかもうなんかもう見てる間中うわっはぁーとかさ、映画感じいろんな声が出てさ、終わったってみんなも、でスタンディングオベーションも久々に見たいなもんな。っていう感じです。凄まじい映画だった。
これは何、まあ、今の話は大体予告編見ていて、こうだんだんこう負のスパイラルだっていう雰囲気が伝わったんだけど、最終的にこう救いがあるんです
か？それは、まあ映画の結末になるけど、まあでもこの監督、の映画自体はほとんどそうなんだけど、その別にそういうことではなくて、この映画を見て何かを感じ取ってくださいっていうタイプの映画ですね。
そうか、じゃあ割と辛いかもしれない。
辛いですね、もうほんとなんかもううわーって言って思うタイプの映画なんですけど、まあすごくこう考えされてるか、特に俺はなんかちょっとなんか一言で感じられないタイプの映画だったなっていう感じですね。
まあ、実際問題、今社会問題の割と強烈なところでね、それで、
うん、
あの別にまあ業務委託個人事業に限らずだけれども、その仕事とか所得の不安定さおよびこの格差の固定みたいなところがさ、うん、でもう割とどんどん状況悪化していくんだよね、
うん、
でだからその悪化していく状況の中で人々はこれを見て、なんだろう、現状が悪化してるからこそこういうものを映画館で見たくないっていうことなのか、現状が悪化してる世の中で映画館でもそうだよその通りだよっていう、なんこれを投入する側の気持ちとな、どういうあれで見に行くんだろう。これ
なんかね、あの俺ケンローチ監督のこのインタビューが NHK でずっとやってて、
うん、
で見たのよ、
うん、
いやそうしたらあの結局そのなんていうかな、まあその今こう社会がこう二分してて、うん、要はそういう状況にある人とない人がいるわけじゃないですか、
うん、
で、なんでこの人がそういうイギリスって要は階級が日本よりもっとはっきりしてるから、うん、労働階級とかってすごいはっきりしてて、仕草だけで労働階級の人だって分かるぐらいって気持ちかとか言ったんだけど、
今度ね、なんだっけ、イギリス王室からさ離脱しちゃう皇太子がいるじゃない、
うん、
あれなんかもそれの強いんだってね、結局、うん、奥さんがさアフリカ系の血を引く人だからっていうその差別がすごくあって、うん、なんでその奴隷のね、うん、女がロイヤルファミリーになるんだみたいなものが根底として感情としてあるからっていう端々
に、そうそう、だからこれに出てる役者の人って全員その労働階級出身の人を使ってて、うん、嘘がないようにっていうのでものすごい徹底してるっていう、
うん、
くらいならしいわけで、なんでこういう映画を変動士官とか撮るんですかって言ったら、そもそもそういう人たちはもうその自分がそんな状そういう状況にいるってことすら分かんないぐらい な状況にいると、そもそもがだから表現する手段もそもそも持ってないから、だから私みたいな監督が映画にしたりとかそういう風にしないとそもそも世の中に伝える手段がないんだ。
なるほど。
で、ケンロウ士官とか言ってて、
つまりその状況にいる人たちがその状況が割とナチュラルだと。
そうそうそうそう。なんで自分がこんな、ただこの家族もそうなんだけど、ただ幸せになりたいだけなのに家族で、だけど、うん、なぜか働いててどんどん不幸になってるっていう負のスパイラルに陥ってて、うん、いやそれ自体がよく分かってないみたいな感じになってるから、うん、だからそれを伝えるっていう、
なるほどね、
っていう剣道士官ということだね。だこの前のね、私はダニエル・ブレイクっていう映画、もうそれもカンヌでグランプリ取ったんだけど、はい、それはそのなんていうかな、大工のおじいちゃんが、病気になっちゃって、でも働こうと思って、食料安定所に行ったら、なんかその、登録し、なんか登録、なんかあれだ、就職活動しなきゃ、サポート受けられませんよって言われて、でも、就職活動自体が病気だからできないんだみたいな感じで、なんかすごいこう、そもそも、就職活動さえもできないみたいな、はい、そういう、なんていうの、ジレンマみたいなのを描いてたんだけど、まあ、そういうよう なんか声にならない声みたいなのをこの監督は描くっていう、だからすごいこう、まあ、今は本当巷で話題になってるんだけど、うん、今ちょうど武蔵野監督はねやってるけど、まあ、ぜひ見てくださいっていう感じで考えさせていただいたなっていう感じですね。
はい、
ということで2位でした。
はい、
続いて最後1位といきたいと思います。はい、1位はこれです。
はい、
はい、アベンジャーズエンドゲーム。
おお、
これまたサンドイッチ方式で帰ってきましたね。
帰ってきました。9
位ぐらいだった。
じゃあこれも予告編見ましょうか、ちょっとね。
はい、
はい、はい、ということで、
はい、
アベンジャーズエンドゲーム、
はい、
いやー、まあ、これはねすごい映画だったんだけど、マーベル映画みんな見てます？
見てます見てます、ほぼ全部見てる。
あ、本当？あ、見てこれ。
これだけ見てる。
なんでこれだけ見てないって
。アベンジャーズもこの前まで見てるし。
はい、あ、じゃあさ、これの、なんだっけ、インフィニティ・ウォーは。
見てる見てる。
あ、こっち見たんだ。
うん。
なんで最後だけ見てない
の？あのね、これもまた予告編なんだけどね。
ああ、
宇宙船かなんかに乗り込むみんなで、
ああ、
何かでこう、歩いて行進してる
シーン。
あれを見たときにさ、あれを思い出したんだよね、アルマゲドン。
ああ。
でもいいや。
どういうこと？さ、アルマゲドンが好きじゃないからってこと。
アルマゲドンが好きじゃないっていうか、なんかなんつうかな、なんか宇宙とかまで話がいっちゃうとさ、
うん、
もう規模がでかくなりすぎちゃってて、広くなっても何でもありじゃないですか。
あ
で前作でさ、なんかの小人たちみたいな、なんか。
小人、
緑の
ガーディアンズ・オブ・ギャラシーの面々ね、はい、
個人的にはそこが知らなかったから
あ見てないの、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラシーは、はい、
参加して俺の知らないもう知らないってなって見なくなりました。
なるほど、まあ、確かにもうなこれで何十作みたいな感じのいろんな映画の集大成みたいなところだから、まあ、確かに見てない人がいるとこれ誰みたいなのがいるのもわかる。
あのミクロマン違う、
アントマン、
あ、アントマン、
はい、
とかあの辺は全然見てたしわかるんだけど。
おー、エピソードなんか見ました？
アイアンマンぐらい、意外と MCA ってことですよね。
あ、そうそう、
あとキャプテンアメリカ見て、でもそのぐらいですね。全部は見てない。
ああ、そうなんですね。あ、山さんも全然見てないけど、
うん、僕ね、あのアメコミ苦手なんです。
アメコミ苦手、
まあ、まあ、マーベルの映画とかは、
うん
うん、まあ、僕はあんまり関係ないなと思ってますけど。
あれ見てなかったっけ。
アイアンマンは見ましたけど、ね、あと、あれも見たけど、なんだっけ、刀で切るやつ。
刀で切る
やつ、これじゃないけど、
ブレイド、
え、
ブレイド、
あの
刀で忍者みたいな格好したやつ。
パシパートルズ。
ああ、デッドプールね。
デッドプール。
はいはいはい、はい。
は見ましたけど。
ああ、なるほど。
まあでも、超限定的。で、そもそもマーベルの映画は、マーベルの映画って言われた瞬間に、俺じゃねえって思
う。 まあ、確かに
最後の強敵出ましたよ。強敵
サムスまあ、まあ、俺はずっと見てきたから、うん、あの、まあもう10年ぐらいやってるんですかね、多分一番の山の人がね、
うん、っていう感じ。22作目って書いてます。
あ、本当です。そうに、だから22本ドラマ見てその集大成みたいなところだから、まあもちろんね、そのいろんな思いがあるし感動するのはあるんですけど、はい、まああの、まあ、高さん見たからね、分かると思うんですけど、うん、これあの、まあ要は今回で、まあ、ヒーローが全員集まるんですけど、はい、まあ、あのこの一番最強の敵が出てくるんですよ。この宇宙帝王のサノスっていう気が出てきて、
は
い、
こ その人は初めましての宇宙最強したの？これ今でも
前作、俺が見た最後の映画の、はい、もうラスボスでした。
ああ、じゃあもう一度戦ってんだ、うんうん、
まあ、ちょこちょこ影とか出てきたり、あいつがアイエンクシーンじゃないかって出てきてるんだけど、あ、まあ、今回本格参戦みたいな感じで最終帝王みたいな感じで出てきたやつがいるわけ、うん、はいはい、で、まあ、こいつが何をしたかたらだからインフィニティストーンっていう、まあ、ドラゴンボールみたいなのがあるんですよ、
はい、
その宝石を5つ詰めたら何でもいないぐらいが叶うよっていう、ほんとドラゴンボールなんですけど、うん、でそいつを使って何をしたいか、はい、つったらその宝石を集めると、うん、なんかね、こいつが言うには、宇宙の人口が増えすぎてて食料問題みたいなとかそういう資源問題みたいなから、うん、宇宙の人口を半分にします。
その悪いやつのボスで言うの？
そうそうそう、半分殺すって言う。
あ、悪いやつのボスも願い叶えようとしてる
って。そうそうそう、悪いやつのボスがそのドラゴンボール使って宇宙の人口を半分にするよっていう。で、宇宙の人口を半分にしたところで前半が終わったっていう、う
ん、あ、そういうことなのね。あ、その願いが叶えられちゃって半分死んじゃったんだ、
う
ん、
そうそうそうそう、
そのピラフみたいな人た
ち。そういうピラフでピラフってか、まあ、私はフリーザっぽいけどで、それが前回やって、で、それからどうなったのかっていうのが、まあ、今回の映画だったんですよね、うん、で、まあ、あの、ほんと、まあ、結構前回の映画なんか、物議はアメリカなんかでもなんかこ、まあ、結局こいつは、なんていうかな、エコテロリストみたいなやつなんですよ、その…
エコテロリスト
要は、
なんか…エロテロリストって
言ったんですけど、エコ…いや、要はさ、ほら、地球環境保護団体みたいなところもあるけどさ、あれはさ、人間よりさ、地球の命の方が大事だとか、
シーシェパードみたいな、
いや、そうそうそう、はい、そういう感じで、要はにあの地球をとか宇宙をせなんか正常に戻すためなら人間なんか死んだっていいんだみたいな考え方をするようなやつらが、
健康のためには死んでもいいみたいな、
どうせ健康じゃないみたいな、まあ、そういうような帝王がその宇宙の人口半分にしちゃって、はい、でその後あのもうなんつうの、もうみんなどうしたらいいんだみたいな感じで、これネタ言ったら高さにこれ
大丈夫、これはね、大丈夫、
大丈夫、
ネタがバレても見るなら見ないから
、娯楽映画で。でもそれはさ、その悪い人たちの正義はあるわけでしょ。人類を生かすために、地球を生かすために人間は増えすぎた、だから半分いなくなった方がいい、そのためには人類および地球にいいと思ってるんです、悪の王様も。
だからこれ結構その物議やってるのが、まあ、今三山さんが言ったみたいにこの話を持って、その横前このサノスがこうその宇宙全体考えればヒーローなんじゃないかみたいな考え方をするやつらも結構出てきたりして、うん、はい、結構物議があったんだよね、
はい、
まあなんだけど、まあでも俺はなんか結構ね、この映画見ていろいろ考えさせられたのがなんか結構、まあこれ実際、まあ、あったような話でさ、人間の歴史の中でも何回もあったような話なんだよね、まあ、そのナチス の、まあ、あのホロコーストなんかもそうなんだけど、あの俺この間さ、あのなんだっけ、中国のドキュメンタリー映画を見て、
はい、
あのワンチャイルドネーションっていう映画で、あの一人っ子の国ってのは、中国の一人っ子政策をなんか追ったドキュメンタリーだったんだけど、うん、でそれは何かって言ったら、要はあの中国って要はあのなんていうの、文化大革命かなんかの後に、うん、そのなんだっけ、誰だっけ、あれ、毛沢東が、毛沢東があの食料っていうか、その改革、農業改革と保護改革を失敗して、うん、で、すごい、なんていうかな、食料不足みたいな感じになっちゃって、うん、でその時に、うん、だったら人口減らさなきゃいけないっていうので、一人っ子政策をやったんだよね、中国自体は。うん、で、あのその時に、あの、なんていうかな、まあ、中国が要はそんなのかな、まだ社会主義、完全な社会主義体制でさ、うん、その資本主義、今みたいな感じになる感じじゃなかったから、うん、その生産性を上げようみたいな話にならなかったんでね、
うん、
だから逆にもう人口を減らせばいいみたいな感じになっちゃって、じゃあその結果何が起こってかって言ったら、その監督がなんかね、中国人の監督なんだけど、うん、あの一人っ子世代の時に生まれた監督なわけ、
うん、
で 自分の田舎に帰って、その時どうだったのってみんなの親戚とかにこうインタビューするみたいなのがあったんだけど、うん、そうしたらその時のさんまさんに聞いた、あの自分のおじさんから聞いたら、いやー女の子生まれたんだけどさ、なんか道端に捨てたんだよみたいなことを言ったりして、うん、でえと思って、でいろいろ聞いてたら、もうみんなもうなんかもう女の子生まれたら生まれた時点で段ボールにそのまま道端に捨てるみたいな感じのことが横行してて、で、さんまさん、その時もさんまさんから聞いたら、いや何人ぐらいそういうことしたんですかって言ったら、まあ不妊手術とか捨てたとか含めて5万人ぐらいかなみたいなこと言うわけよ。おおで、しかもその中でこう その捨てられた子供を拾って人身売買するようなことが横行してて、それは実は中国政府の機関も一緒に見やってた、アメリカとかいろんな世界各国に子供とかがこう人身売買捨てられてるような状況なんかがあったわけ、うん、だからつまりそのなんか経済危機とか農業危機とか食料危機とかそういうことが起きた時に、うん、そのこうその農だからこれなんかだったらさ、何でも願いが叶えられるわけだから食料増やすとかそういうこともできるわけなんだけど、そうじゃなくて人を減らすっていう方向にこの人がサムスなんかは選んでるわけだね。だからもう中国なんかもそうなんだけど、そういうそのなんかこの、まあ、要は体制とかそういうイデオロギーとかが先に主になっちゃうから、要はあの農作物とか食料を増やすんじゃなくて人を減らす、人を殺すとかそっちの方に行っちゃうっていうのがあって、だからまあ、 あの俺なんかはちょっと、まあ、これ見てどうかなって、でもそのドキュメンタリー見てても思ったし、まあ、だからもうすごくな、なんつうか、ね、人がこう不快になればなるほど人って結構そういうこう考えて人間って生きがちで、うん、だからすごい怖いなっていうふうに思うという映画というかさ、でそれに対してこのまさにヒーローたちが一丸となってこのサノスのそのなんていうかこうにあの諦めないぞというか立ち向かうぞっていうのが、一人じゃなくてものすごい人数で集まってサノスに立ち向かうというのが、はい、もう見てたらもう涙ポロポロポロポロって感じで、もうすごいダイナミックに感動するという感じ
で、でじゃあ最終的にその悪い人は倒されで結局人類がまた増えていくっていう、
うん、まあというかまあまあ元に戻るというか、その半分に亡くなった人っていう人があのまた元に戻って、であの続いていくっていう話になるんだけど、
でも全体としてはまたピンチはより続くんで、うん、全体としてはピンチは続くんでしょ、
でもそのピンチかどうかっていう話もそもそもあって、うん、要は例えばさ、あの今の世界で言えばさ、その食料問題でも本当にあるかどうか、ただそれは単純になんていうかな、その需給バランスがおかしいだけって話もあるし、その人口なんかでも今ほらこの間ファクトフルネスっていう本なんかが出版されたけど、あれなんかでいうと世界人口というのはずっとそのホッケースティック競争みたいにそのずっと永遠に伸びていくわけじゃなくて、どっかの段階で必ず安定するんだっていうさ話もあるわけじゃん。だからそもそも前提にしていること自体が間違ってるっていうこともあるわけだし、だからそのもうずっとそのなんていうか食料問題とかそういうのあるんだっていう前提に立ってなくて、その前からそもそも考えなきゃいけないし、ふと考えるとそういうふうに、いやそうしたらもう人を殺せばいいじゃんみたいな感じに思いがちになっちゃうから、
そういうことじゃなくて、うん、映画の立て付けとして、うん、社会問題を解決するために人類半分殺そうと思ってる悪いやつがいる、うん、こいつを倒すっていうストーリーだと、うん、なんかいまいち算数が合わないんだけど、うん、倒しゃいいってもんじゃなくねっていう、
あ、
うん、倒しゃいいって感じなの、
あ、映画の中では、まあ、そのだから倒して元に戻したっていう感じだね、うん、そうっていうような話で、まあ、結構だからあの一見まあエロ映画みたいに見えるけど、結構僕はなんかいろんなことを考えさせられたような映画だったなっていう感じですね。
一貫して思うんだけどさ、うん、1位から10位から全部そうなんだけど、うん、あなた全部考えさせたって本当にだから本当娯楽映画を娯楽映画としてあの楽しかったっていうんじゃなくて、
まあ、うん、まあ、そういう映画は、うん、僕は映画を見て自分に影響がある映画がいい映画だ、自分の考えとか自分の今までの常識とかそういうものとかに影響があるものがいい映画だって、まあ、僕の気が反応しますので、うんうんうん、まあ、でも楽しい映画ももちろんあるんだけど、あ、そういう意味で今年のワースト映画を行くだけ、ワースト映画行くだけ、今年ね、見た映画が63本全部見たんですけど、その中で
11以上、
そうですね、ワースト映画がこれですね、はい、クレヨンしんちゃん新婚旅行ハリケーンっていう、
おう、うん、これワーストでした、
はい、
意外
クレヨンしんちゃんの映画見たことあります、
うん、あのなんていうの 激推しされたやつだけ見たけど、
なんかスピンオフで実写
化なんか割と感動するぜっていうやつが
あ
って、うん、
タ
イムスリップ
何だっけ、
戦国時代、
あっぱれ戦国、うん、
あれだけ見た。
ああ、
すっげえ前。
そう、クレヨンしんちゃんの映画で結構さ評判いいじゃないですか。
分かんない。僕だって伊佐山さんからしか聞かないから。
あ、マジ
ですか。世の中の評判が分かる。
結構ね、映画と
それも極端すご
い。一部の情報。俺か局が。俺からしか映画の情報っていかないから。世の中マスメディアっていっぱいあるけど。
そうなんです。取りに行かないからね。うん、
そう、結構ね、映画版のしんちゃんって、うん、まあチンコうんこ言ってる、そのなんかこう普段のテレビと違って、なんかこう大人も一緒に楽しめるような泣かせるストーリーみたいなのがあったりするんだけど、まあ、これはね、なんかもうなんかしっちゃかめっちゃかのトンチンカンな、なんかただ騒いでるみたいな感じで、なんかあれクレヨンしんちゃんの映画ってこんな映画だったっけっていう感じの、なんかちょっと子供がどうしても行きたいって言うからって言ったんですけど、ちょっとね残念でしたっていう感じですか。
わかんないね、ひょっとしたらその伊沢じゃない誰かで違う人生歩んでたら、その中のポイントで引っかかってあなたみたいに考えるかもしれない。
まあそういう人もいるかもしれない、うん、少なくとも俺はちょっと
伊沢山にはハマらなかったってこと。
そうそうそうそう、まああとあれですね、あのラジオで話しましたけど、あの宮本さんと一緒に見に行ったあのゴジラキングオブモンスターズっていう、
ああ、あれはなんだっけ、4D じゃなくて、なんだっけ、3面使う上映方式ですね。
そう、スクリーン X って、
スクリーン X だ、劇場の両側の壁にも投影するタイプの、なんていうんですか、360-190 ぐらいな、なんか
忙しい
な、3面見れる映画で、お台場で見に行ったっていうのがあるね。面白くなかったな映画が面白くなかったんだよな、まず。そしてスクリーン X もスクリーンに投影してないで壁に投影してるから、画像が荒いというか、ムラもあるし、あとちょっと伸びてんだよね。だから何のためにやってんだろうっていう、
まあ、ここが
見たらそんな感じの、
正面がスクリーンの作りなんですよ。で、こういう壁にそこからプロジェクターがあって普通に映してる感じ、
はいはいはい、
なわけよ。で、まあ、180度とはいえ、例えば左から人が来るとするじゃん。で、こうやって真ん中通って右したら、左の時にはすげえ間延びしたデブみたいなのが真ん中ですごい細身になって、こっちに来たらまたデブになってことみたいな。
映画って始まる前にシステムのロゴ映像みたいなのがあるじゃん。例えばドルビー、オイーンとか。その時にスクリーン X ってこうだぜ、スクリーン X システムのこのロゴが流れるんだよ、
うん、
その時のワクワクがすごかった。おーおー、こうかと、うん、さあ始まってみたらなんのこっちゃいなみたいな。でしかもそれが 100% じゃなくて120分の上演時間中、時々そういう場面が2分ぐらいあるのが10回ぐらいあるみたいな。基本前だけなんだけど、時々キメってシーンにパッて出てくるみたいな感じで、おなんだなんだと思ったら、なんのこっちゃいなって映像が出て、また終わってまた戻るみたいな、もう集中力が切れるっていう、
そう
仕組みで、
それは映画監督がもともとそういう仕様でっていうのでやってるの。
どうなんだ、
まあ多分そうだとは思うんだけど、その要は一番迫力がありそうな、例えばゴジラが上陸するシーンとか、うん、三大怪獣がもうすごい広いスクリーンっていうか地上で戦うっていう、要はちょっとが一画面で収まりきれないところをやるんだけど、うん、なんだろうね、あれね、
あれはそのカットだけそのカメラ違うのか分かんないですけど、
あ
ちょっとワイドに撮ってたりとかっていうのはあるかもしれない、
ね、うん、それで伸ばしてて、
うん、でなんか日本でもまだ何劇場かしかないんだよね。
そう、お台場と何劇場かなくして、そうそうそう、でそのリスナーさんからそのスクリーン X が東京にあるから見に行ってくださいってお手にいただいたんですよ、うん、でそのご要望に応えてちょっと我々行ったんですけど、
まあちょっともしあれがまだパイロットだとしたらば、ちょっと失敗かな、それは広がんねえなっていう上映
で、その時にやってた映画が2本あって、うん、1本がゴジラ対キングオブモンスターズだったの、2本目が名探偵ピカチュウだったので、
うん、
どっちにしようかって、うん、で、うん、
まあ、
ゴジラかな
って、まあ、ピカチュウではないよねっていうことで引き算で選んだんですけど、
うんうんうん、でももしかしたらてか俺あの後さピカチュウ見たんで家で、うん、結構面白かった
ピカチュウにも当たりだったかもしれない
当たりだったかもしれない、
まあ、ただそれをスクリーン X で見るべきだったのかどうかってのはちょっと分かんないけど、うんうん、
でそのゴジラキングオブモンスターズは、まあ、まあまあ面白くないっていう、うん、まあクソ映画とまで言いませんけどって今4個ぐらいなんですまあまあ面白くないっていう
なんかねあの半分ぐらいがスクリーン X だからここはついたり消えたりついたり消えたりついたり消えたりみたいな感じになるんですよ。だから世話しないなっていう感じも受けたし、うん、分かんないね。もしかしたらあのゼログラビティみたいな映画で見たらすごい宇宙空間に来たぞっていう
感覚が味わえるかもしれないけど、
まあ、渡辺謙の芝居がああいう中で渡辺謙の濃い芝居がああいう特撮映画の中ではまあまあ映えるなっていうかまあ味目負けないなっていう
横がチラチラしてる
負けないなところが
謙渡辺力が
そうそう渡辺謙の割と濃い味がまあちゃんとマイルドになったなっていうぐらいの
うん、なんかね、画面暗くてね、ゴジラがでかいのか小さいのかよくわかんないよ。
そうだね。キングキドラがデザイン的にかっこよかったっていうのがあるけど。でそのキャラクターデザインとして。まあ、それぐらいかな。
まあ、そんな感じです。すいません、私のやつは以上です。
はい、
ということで、ざっと10本紹介させていただきました。ということで、次回は、ミクさんの、のを
はい、
ということで、ラジオ新聞ランキングでした。
はい、はい。